お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただいております。本日は神経内科医長の中地亮先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はですね、手足のしびれ、感覚障害についてということでお話しいただきますので、
はい、
はい、先生よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でまず最初にちょっとお伺いしておきたいんですけれども、
はい、
しびれと麻痺っていうのは違うんですか？
はい、医学的には、はい、しびれっていうのは感覚障害、
はい、
感覚神経、主に感覚神経の障害による感覚障害で、
はいはい、
麻痺っていうのは運動の障害、運動の麻痺。
感覚っていうのは、まあ、痛いとか、
はい、
ね、冷たいとか、
鈍くなったとか、
そういうところで、はい、運動障害っていうのはもう動かないとかですか？
そうですね、はい、
あ、っていう意味なんですね。
そうです、はい、
うん、感覚と運動の違いみたいな。
そうです、
うん、はい、はい、じゃあこのお話をよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、まあ、しびれっていうのはまあ、一般的には5つのものがあるとされています。
はい、
で1つは感覚の低下、
はい、
でまあ、これ触ったものや痛みの刺激を与えても、うん、弱く感じると、
はい、
実際のものより弱く感じている、感じてしまうというものです。で2番目は逆に感覚過敏、
はい、
触ったもの、痛み、痛覚より、通常より強く感じてしまう、そういったこともあります。
あ、そうなんですね。
で3番目が異常感覚、う
ん、はい、
でこれはまあ何もこう刺激が加わってないのに、
はい、
ビリビリしたりとかジンジンなどと表現される感覚を感じるものです。
うん、
で4番目が、まあ、これはあのしびれ、感覚障害ではないんですが、
はい、
脱力、
はい、
力が入りにくい状態のことをしびれとおっしゃる患者さんもいらっしゃいます。
あ、なるほど。あ、しびれね、うん、力が入らない、
はい、
あ、なんか分かりますけども、それをしびれというふうに言う方もいらっしゃる。
ね、
はい、まあ、ちょっと感覚的にやっぱり人それぞれ
なんです
ね。そうですね、うん、
見てみないと分からないというのが正直なところです。う
ん、はい、
であと、まあ、あの力自体は十分あるんですけど、
はい、
こう力をスムーズに、伝わることができないというか、
はい、
まあ、パーキンソン病に近い状態の方で、
はい、
まあ、脱力がないけど運動がうまくいかない、
うん、
このことをしびれるっていうおっしゃる場合もあります。
あ、パーキンソン病って私の感覚では常に震えてる感じなんですが、
はいはい、
そういうこと、はいはい、震えるためにこう、うまくものがつかめなかったりとかっていうような、
自分の思った通りに動かないことをしびれるっていうふうにおっしゃってるんだと思います。
あ、これをやっぱり表現的に、はい、あのこの違いがわからないと判断もやっぱりしにくいっていうところがありますね。
はいはい、もう実際見ないとわからないですね。
ああ、そっか、いろいろ感覚は本当に人千差万別ですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ、まあ、続きをお願いいたします。
はい、まあ、感覚障害、まあ、今回感覚障害について説明しますが、
はい、
まあ、原因としては大まかに言うと脳ですね。
はい、
脳とか脊髄とか、まあ、あの手足の先っぽに行ってる末梢神経、
はい、
の障害で 手足のしびれをきたすことがあります。はい、で、まあ、どこがしびれるか、
うん、
まあ、感覚障害の分布である程度原因が分かることが多いです。う
ん、はい、
あの例えば、はい、顔ですね、顔面を含む、
はい、
あの片方の手足のしびれがある場合には、うん、
はい、
あの脳が原因であることが可能性が高くて、
うん、
であの両方の手足、両手足のしかも先っぽだけであれば、はい、まあ、それはもう脳の可能性は低くて、
はい、
末梢、先っぽの神経だけの末梢神経障害の可能性が高いことになります。
あの片方だけだと脳の方っていう今お話なんですけれども、これは詰まるとか出血するってありますけど、
両方で起こり得ます。
両方起こり得ます。はい、あ、
例えば右の脳でそういった出血とか脳梗塞が起こったら左側の手足で、う
んが
まあ、顔面とか手足の、うんはい、そうですね、しびれが出たりすることがあります。
はい、反対側に出るっていうことなんですね。
そうですね。
うん、それでもう本当に右なのか左なのかっていうのが分かる。
分かります、
ね、なるほど、はい。
で、まあ、顔面を含まずに、うんまあ、同じ側の手足だけであれば、
はい、
脊髄の圧迫とか、
はい、
出血とか拘束とか、はい、そういったことで、まあ、片方の手足が来る場合もあります。
あ、
まあ、ただ脳であれば、まあまあ、脊髄であれば顔面がしびれることはないので。
あ、そっか、下っていうことですね。はい、そうですね、顔より下、
はい、顔面もあればもう脳を考えた方がいい、うん、ということになります。
まあ、脊髄、首もそうなんです。首だと手の方に来るっていうふうに聞いたり、
手足
ですね、はい、腰だと足に来るっていうような感じです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
で、まあ、脳とか脊髄については、
うん、はい、
まあ、脳出血、脳梗塞を否定する必要がありますから、
はい、
まあ、その場合には子宮、まあ、急に起こった場合ですね、うん、その場合にはもう子宮で医療機関受診して、はい、まあ、CT とか MRI とか、はい、で異常がないかを確認する必要があると思います。
うん、
はい、で、末梢神経に関しては、
はい、
まあ、原因がいろいろありまして、
はい、
まあ、糖尿病とか、
はい、
アルコールを多く飲みすぎたりとか、
はい、
まあ、変色をするとか、
うん、
まあ、変色によるビタミン欠乏症とか、
はい、
抗原病、
はい、
薬剤性のことが多いので、医療機関で問診とか血液検査で確認する必要があります。
はい、今まあね、末梢神経障害に関して糖尿病やアルコール摂取っていうのが出たんですけれども、
はい、
アルコール摂取でそういうふうになるっていうこともあるんですか？
そうですね、アルコール、まあ、少量であれば特に問題ないんですが、
はい、
まあ、大量にアルコールを毎日飲んでるとか、
はいはい、
まあ、週5日飲んでるとかそういったのが続くと、
はい、
まあ、それだけで末梢神経が痛めつけられてしまって、しびれとか、まあ、力が入りにくいとか、そういった症状が出てしまうことがあります。
そうなんですね。
はい、
じゃあ沖縄のモアイをやってるいっぱいいらっしゃる方たちは週5日飲んでる方もいらっしゃる。
そうですね、週5日はちょっと多いですね。で、まあ、量も多すぎるっていうのは問題なので、
うん、はい、
まあまあ、せめて 1,2 個にしていただいて、
うん、
休肝日もしっかり取るというふうにしないと、うん、いずれそういった神経の障害が出てくる可能性があると思います。
あ、そうなんですね。あとちょっと大酒飲みの方はご飯食べないで飲んだりされるじゃないですか。
はい、
そうだともう、ね、先に言ってたビタミン欠乏とかになっていく。
そうですね、アルコールだけでも末梢神経やられますし、
はい、
でビタミンが足りなくても、
はい、
さらに末梢神経っていうのはやられることがあるので、うん、食事はしっかり取らないとダメです。
そうなんですね。ちょっと皆さん注意しないと大変なことになりますよ。
はい、
であとその後にまた抗原病っていうのが出たんですが、
はい、
抗原病っていうのはちょっとどういうものでしょうか？
はい、まあ、抗原病っていうのは、うん、まあ、通常こうバイ菌が体に入ると、
はい、
まあ、それをやっつけるような働きが人間の体にはあるんですが、
はい、
バイ菌ではなくて自分自身の神経とかに、
うん、
攻撃してしまうことがあると。
うん、
で攻撃されたためされることによって末梢神経が痛むっていうことが起こりえます。
そういうのもあるんですね。はいはい、じゃその後にまた薬剤性っていうふうに出たんですけれども、
はい、
これはどういうことですか？
まあ、薬、まあ、いろんな薬で薬その薬を飲むことによって、
はい、
末梢神経が痛むことがあるんですが、
はい、
まあ、がんの薬とか、
はい、
まあ、そういった薬を飲むことによってがんには効くけど先、
うん、
末梢神経は痛めてしまうとか、そういったことが起こることがあります。
あ、なるほど。じゃあやっぱりリスクっていうのはちょっとあるということなんです
ね。まあ、どんな薬でもあるので、
うん、
まあ、抗がん剤に限ったことではなくて、
うんうん、あ、なるほど、
頻度の問題。
あ、じゃあそれもまた調整しながらっていうようなこともあり得るわけですね。そうですね。はい、問診と血液検査でこういったものも確認していくということなんですね。
そうですね。
はい、
はい、で、まあ、さらに検査が必要という場合には、
はい、
末梢神経の、まあ、伝わる速さとか、うん、波形の出方を見るような末梢神経伝導検査とか、
はい、
まあ、脊髄に何か異常がないかということで、体勢感覚誘発転移という検査 を行うこともありますが、
はい、
まあ、施工できる施設は限られています。
はい、今の、末梢神経伝導検査と体制感覚誘発電位っていう、はい、この検査ができる施設がちょっと限られている。
そうですね、
はいはい、沖縄病院さんはできるということですね。
そうですね、
はい、
また、職業的な、手首の負担とか、うん、妊娠、
はい、
そういったもので、手首の、まあ、ほぼ真ん中を走っている正中神経が圧迫されることがあります。
はあ、職業的な手首への負担というのはどういった職業があるんですかね。
まあ、手首をこうよく使うお仕事の方で、
はい、
まあ、大工さんとか、まあ、料理をよくする方とか、パソコンの入力をよくする方とか、
は
い、そういったことで負担が出ることがあります。
あ、なるほどね。でまた妊婦さんというのも出ましたけれども、
はい
はい、
まあ、妊婦さんもまあ体質が変わってしまったりとか、はい、まあ、体重も増えたりとか、
うん、
そういったことで正中神経が圧迫されることがあるので、
それで出てくる感覚障害が出てくることがあるということなんですね。
そうですね、はい、で、まあ、こういった、正中神経っていうのが圧迫されるものを手根管症候群というふうに言いますけど、
はい、
まあ、これはまあ軽いものから重いものまでいろいろありますが、
はい、
まあ、軽いものであれば安静とか、
うん、
痛み止めで様子を見ることがあります。
はい、
ただまあかなり圧迫されてしまうと筋肉が痩せてしまったりとか、
うん、
痛みが強くなったりすることがあるので、
うん、
まあ、そういった時には整形外科受診していただいて、
はい、
手術が必要になることがあります。
お、それを取り、まあ、圧迫されているのを
外してあげるってことです。あ、
そういう手術もあるわけですね。
はい、
他にも、高齢者の場合っていうのもあるんですか。
はい、そうですね、高齢者の場合だと、まあ、加齢だけで末梢神経障害を起こすことがある、
うん、
あります、
うん、
で、まあ、ただ加齢以外に特に原因がなくて、
はい、
まあ、糖尿病とかアルコールとかそれを飲んでないとかですね、うんうん、日常生活に困ることがなければ様子を見ていただくことが多いと思います。はい、
うん、
ただ症状が強くて、
はい、
日常生活に支障をきたす場合にはまあ、痛み止めとか、
はい、
そういった対症療法の薬もあります。
あ、そういう場合もあるわけですね。お薬で抑えるという、
はい、痛くて眠れないとかであればもう、うん、痛み止めを飲んでいただく方がいいかと思いますね。
はい、
原因がなくてもう加齢だけっていうふうに判断したらもう対症療法とか、うん、まあ、ビタミン剤で、うんうん、神経を修復するっていう働きがあるので、そういったもので様子を見ることが多いですね。
あ、そうなんですね。
で、治療をするかどうか、
はい、
それはもうなかなか患者さんご本人は分からないことが多いので、
はい、
まあ、大体かかりつけの先生いらっしゃると思うので、
うん、
まあ、どれぐらい痺れるとか、
うん、
どれぐらい辛いかとか、そういったのをかかりつけの先生に相談していただけたらいいかと思います。
はい、うん、はいはい、ありがとうございます。もうこの手足の痺れっていうのもね、いろいろな原因があって起こる、はい、ということですので、はい、皆さんね、その感覚っていうのを、まあ、うまく先生にね伝えて、はい、原因をね特定して治療にかかっていただくっていうのが一番必要なんだろうなと思いますね。
はい、
ね、さっき冒頭にも教えていただきましたけれども、しびれと麻痺で、まあ、しびれっていうのは感覚ですよね。
はい、
熱いとか痛いとかっていうような感覚と、はい、麻痺っていうのはもう運動ができるかできないかとかっていうような意味合いということを聞きましたので、はい、まあね、先生方にご相談するときもそういうのが分かっていれば、
はい、
またうまく伝わるかなと思いますので、はい、そういったのもまた皆さんちょっと勉強されたらいいかなと思いました。
はい、
はい、今日は永瀬先生どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい、
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエストなどはファックスはがきでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、郵便番号 901-2214、 宜野湾市がねこ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。
Thank you.